どうも、5期生のチェリーアルノです。こんばんは、よろしくお願いします。
そこから行く。
いや、もう僕ね、別に趣味もないし、はいはい、そんななんか応援してるあの芸能人も特にないんですけど、はいはい、やっぱりなんかそんなんばっかりチェックしてるせいなのか、うんうん、もうツイッターなんかそのタイムライン上に、はい、その乃木坂46 の、 その5期生メンバーのいろんなことがどんどん上がってくるわけよ。
そうですね、いろんなことがね。
そうでこの抜擢された思った途端にもうね、なんかなんやかんやでおらんようになってみたいな、ね、そんな話ばっかり入ってくるから、もうこれどね、ラジコ君はどういう気持ちでこの情報を追いかけてんのかなと、すごいこのファンの見解を知りたいなと思って。
はいはいはいはいはい。まあね、あれはまあ確かにびっくりしたというか、はい、まあ
歯切れ悪いな。
いや、どこまでオンエアで話していいものなのか。
いや、何をそんなにビビる、どんな巨大勢力にビビってることがあんのよ。
いや、でもね、その次のシングルでセンターになる子がまあ5期生の子っていう、まあ話は出てて、はいはい、まあ、その話が出る前にですね、やっぱりその5期生のまあいろんな噂が、はあはあ、出てまして、やはりネット上にはね、はい、でまあネット上に出てる中、まあ、出てるのはまあそれはね、運営側も知ってるらっしゃったであろうに、わざわざセンターに抜擢して、ほんでこれかいっていう。
確かにね。
なかなかそのまあ大人の世界も大変やなって思いましたね。
それは確かにね、もう全部ねこれで準備してるわけですから ね、 それがちょっとダメってことになると ね、
ねえ、やっぱりその後規制が入って新たな風を吹かすっていう意味でね、まあ、ね、新たなスタートっていう意味でだいぶね、大きな位置づけやったと思うんですけれども、これからに期待ですね。
すごい、うまくまとめましたね。無難にまとめていただきましたけども、まあね、そうですよね。僕思ったのはね、はい、やっぱりこうアイドルの運営とか、あるいはまあ何でもそうですけど、うん、そのエンターテインメントの運営側ってどちらかというとその濃いね、はい、ファン的な視点を持った人は排除されがちなんです、うんうんうん、まあ、放送の世界でもそうですけど、
鉄道とかでもよく言いますよね。
そうそうそう、鉄道会社でも採用するときはファン取らないとか言うじゃないですか、うん、はいはいはい、それと同じで、うん、まあ、アイドルの世界でも芸能の世界でもどちらかというとその、はい、そういう視点を持った人って、まあね、あんまり中枢にいないんですけど、はい、そうですね、今回の一連の流れを見てると、うんうん、やっぱり必要ですね。だってファンの人はもうすぐ調べて、まあ、どこまでほんまか嘘かっていうのはありますけども、うんうん、 す、 ね、うん、すぐに調べてくるわけじゃないですか、うんうん、でその能力っていうのはね、やっぱりそういうファン的な視点を持った人じゃないと、はいはい、できやんね。
まあでも確かにそうですよね、うん、なんか仕事として情報収集するんとまた別の視点でのなんかね、
そうそうそうそう、
パワーというかなんかがいりますよね、やっぱりね。
そう、だから僕が例えばね、まあ、アイドルグループのスタッフになってさ、はいはいはい、今度新しいこう A さんって子入ってくるから、うん、その子どんな子かちょっと調べてくれって言われてさ、はい、うん、まあどこから調べようっていう話やん、ね、やっぱりその子の同級生とかさ、はいはい、なんかそういう流れから出てくるやん、うんうん、でも僕らはその同級生にはアクセスしようがないわけやから、そうですよね、うん、そうなるとやっぱりその身内的なところから出てくるいろんな情報には勝てやんよね、はい、
うんうんうん、
あ、だからまあスタッフの人もやっぱり想定外の部分は多かったんじゃないですか ね、
ね、うん、まあね、なかなかネットニュースとか見てたらやっぱ乃木坂が大きくなりすぎた弊害かとかも書かれてましたけどね。
ああ、そうです、
難しいですね。
すごい、もう最後笑ってごまかす。いつものサラリーマン魔法でまとめてくれました。それでは参りましょう、せーの、
らしくあれ。
和歌山放送の平井道博です。アナウンサーとしてもう40年、これまでの知識と技術を次の世代に伝えられたらとアナウンススクールの受講生を募集しています。ニュースやナレーション、スポーツ実況などアナウンスメントを学びたい方、お問い合わせは和歌山放送事業センターまで。
マイクで直撃
教えてチェリー。
はーい、ということで、
はい、
マイクで直撃教えてチェリーのコーナーです。このコーナーではですね、乃木坂46の大好きなラジコ君にいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。
はいはい、
さあ今週は
旅行情報サイトっていくつかありますけれども、
ありますね。
僕もまあいくつか登録してる中でですね、
はいはい、
1個のサイトからですね、うん、ポイント有効期限が近づいてますっていうメールが、
まあ、あんなん来るけど
来まして、
だいたいほとんどポイント貯まってないんよ
って思ってね、僕も思ってたんですけど、よう見てみたら、1600ポイントくらいあったんですよ、
うん、
それが今月末に切れますっていうメールが来てまして、
はいはい、はいはい、
まあ結構僕ね2月仕事忙しくしてまして、はいはい、バタバタとしてる中で、うん、まあ、そのメール見てしもたんで、うん、どこか行きたいなっていう気分になってしまいまして、
はいはいはい、
でただ、まあ、まあ仕事忙しいのもあって、うん、なかなかその宿泊でどっか行くっていうのは、まあ、マンボウとかもありましたんで、
ね、
まあいろいろ加味したらまあ難しいなっていう中で、うん、
はいはい、
まあ、日帰りでどっか 行かれへんかなと
日帰りでね
思って、で、その旅行情報サイトのポイントはですね、日帰り温泉とかでも普通に使えるやつやったんですよ。
なるほど。
でまあ普通に温泉入りに行くだけでもいいかなとか思ってたんですけれども、
1000何ポイントで、まあ、1人やったらね、
そう
行けるよね、
うん、って思ってたんで、まあでもまあそれやったらいつもと同じやからおもんないなと思いまして、
なるほど、あの渋谷
な、なんかちょっと初挑戦したいなと、
初挑戦
思いまして、今回はあの近場に泊まろう会アネックスということで、
もう今ね近場に泊まろう会もう僕活動停止してるからせめて今もうほんまラジコくんがもう会長や、
僕も会員の端くれとしてね、僕もね頑張ってるんですけども、
筆頭会員やで代表理事や
でね、今回ちょっとまあ初挑戦ということでデイユースに、
デイユースね、だいたい不倫カップルがねあのデイユースを使ったりなんかして、
そう、そういうやつ
ね、イメージとしてはね、
イメージとしてはそういうやつ、まあなんか間違えてもないとは思いますけど、
あとは今はやっぱりね、こういうご時世なんでテレワーク、
そうビジネスマンがねやっぱり今使ってるみたいで、っていうのと、まあビジネスホテル側もその夜泊まる人が少ないから、まあ昼間に頑張ろうみたいな感じでやってるみたいな感じのところに
聞きますけどね、
そう、僕もその噂は聞いてたんですけれども、まあ今回初めて挑戦してみようと思って、行ってまいりました。
はい、デイユース、
和歌山市内にある温泉のついたビジネスホテル、
あそこですね。
行ってきまして、
はいはい。
で、3時からお風呂が開くということで、まあ3時に入って7時にチェックアウトするっていう4時間のプラン。
そのデイユース、お前どうしたらいいんやろ、これ結構難しいよ。
難しい。難しい。3時から7時、まあなあって思いながら、でも、もうちょっと早く行こうかなとも思ったんですけども、ただやっぱり僕の夢としてはその、お風呂に入って上がってビールを飲んで、
そうやな、
そのままベッドに入って仮眠を取るっていう、その昼寝をするっていうね、
怠惰な生活
で、そう
でまあ可能であればその19時にチェックアウトしたあの辺はまあ街なんで、
そうなんですよ、
まあね、
そう
店に行きますやん、
飯食いに、そこも込みでね、そう、って思いまして、
いいなそれ、
行きまして、
うわ俺もやってみたいわそれぜ、午前半休にしてそれしようかな
ええですね、
うん、
でまあチェックイン、まあ、3時にあのホテル着きまして、
はいはい、
で、まあ、ホテル入ってそこのホテルはですね、ウェルカムドリンクがありまして、まあ、コーヒー置いちゃって、
はいはいはい、
コーヒーと、まあ、その奥にですねちっちゃい冷蔵庫があって、まあ、ビールとチューハイとお茶とやったかな、
なんとよ
があって、それはウェルカムドリンクで1人1本お持ちくださいって書いちゃってあったんやけども、まあ、それはまあ宿泊の人用やろなと思って、
なるほど
思って、まあこの宿泊の人はこんなもんあるんや、ええー、なーって思いながら、まあ、チェックインしまして、
はいはい、
でチェックインのその、まあ、あの手続きが終わった後にですね、フロントのお姉さんがですね、もしよかったらあそこから1本お持ちいただいてもいいんでっていうところ、
なんとよ、
デイユースやんにウェルカムドリンクまでついてるんですかと、
あらいいですね、
で、まあ、それを持っていそいそと部屋に行きまして、
ほう
ほんではツインの部屋やったんですよ、
ツインか、
へ、一人やのにツインで申し訳ないなと思いつつ、
ね、
ほんでそのまあ一通り全部揃ってるわけですよ、
まあ、そらね、
館内着とか、はい、そのタオルとかもついてるし、
まあね、
なんか冷蔵庫の中にはちょっとしたフルーツまで入っちゃって、
フルーツ、何フルーツどういうこと、カットフルーツ、
カットフルーツ、
そう
入っちゃって、ご自由にお召し上がりくださいって、リンゴとみかんとなんかっていうのが入っちゃって、
ほう、
すげえなとやっぱり、
マジで
一流ホテルはちゃうな、
一流ホテルはビジネスホテルやろそれ
そう
そうなん、それええなそれ、
ほんで僕はでもそこで迷ったんですよ、
は
館内着、そのホテルはもう館内着とスリッパで
館内
は行けますっていうわざ書いてくれちゃったんで、
はいはいはい、
でまあ館内着を着て、まあお風呂に行くんがまあ一番楽やろうと、
それはそうです、そのための館内着やからね、
思ったんですけども、
ほ
う、僕はもうそこでまたヘタレなところが出てですね、
は
デイユースごときがこんなん使ったら悪いんちゃうかと思って
まあいやだって置いてくれてるんでしょ、
置いてくれてる、
こんなんはそれ着たらやろしやん、
そう、まあ、まあタオルはまあ使う前提で着てるから、ね、もうタオルはまあ持って館内着どうしようかなって思いながら、まあ館内着は諦めてね、
諦めんねや、
タオルだけ持って
小心もんやな
行ったんですよ、
ほう、
まあただよう考えたら、まあ、普通に一泊する料金の半額ぐらいは支払ってるわけですよね、よう計算したら、
あそうね、お支払いはそれぐらいない、
そうそうそう、ってことは その滞在時間相当分を払ってるわけやから
そらそうよ、
館内着使ってもよかったなっ、
そらそう、館内着はええと思う。そう、僕はてっきり館内着着たらなんか下半身がリラックスしてしまってムクムクしてしまうから
締め付けるために、ね、
そうそう、それを今締めるために
わざわざね、
そう、自らの横島なね手を今締めるために僕はてっきりその館内着を着るのをやめたいと思いました。
それはもう関係ない、それはもうあの下に何を履いていいか関係ない、関係ない、
若いなやっぱりさすがやな、ええなあ、羨ましいなあ、何が羨ましいか分からへんけど
ね、まあ、3時にチェックインして、まあ、3時にお風呂開くんで、うん、まあ、お風呂行ったんですけれども
一番風呂です、
一番風呂、うん、もう誰も行ってない一番風呂最高、まあ、お風呂も良かったんですよ、
うん、
であそこなんか洗い場もそのなんか半個室み、半個室じゃないけど、
ちょっと区切られてんのよな、
そうそうそうそう、はいはい、
あるある、
だからあの横とか後ろのおっちゃんのシャワーかかることもないし、
なこっちがかけるっていうのもないんやな、
そうそうそうそう、うん、でまあよくて、でまあ部屋の露天じゃないですけど、うん、外湯みたいなところもあって、うん、まあ露天、まあ、外見えへんので
半露天やな、
そうそうそうそう、うん、っていうところもあって、まあ、結構中、うん、外行き来しながら、
はいはいはい、
まあ、1時間ぐらい楽しみまして、
うん、はいはいはい、
で
別のお楽しみが
ほんで部屋戻って、ほんでそのさっきウェルカムドリンクでもらったチューハイを、
あら、じゃあビールじゃない、チューハイにしたい、
プシュッとしまして、それね、僕ね、その部屋でお酒を飲みたいっていうのはやっぱりあったんで、
うん、風呂上がりな、特に
カバンの中にビールは1本忍ばせてあったんですよ
そうか、もう用意がええな、
でビールとおつまみとお持ちあって、
うん、はいはいはい、
でただそのビールをですね、
うん、
まあ冷蔵庫、ビジネスホテルの冷蔵庫に入れて、うん、はいはい、まあ、1時間風呂入ったらまあ冷えてるかなって、
ほら冷えてるわよ、
思ったけど、あんまり冷えてなかった、
うん、何やもうビジネスホテルの冷蔵庫持つとき冷えろよな、あれほんま、なんか弱いわな、なんか
ほんまにな
んなんやな、あれ、あの電気代ケチってんちゃうか、あれ
ちょっとしたなんか冷凍スペースありますやん、
あるわな、あれ中途半端やな、あれ
あそこに入れようかなって思ったんやけど、うん、なんかそれでプシャってなっても嫌やしって思って、
大して冷えへんって、あのそうそう、だってさ前から思ってんねんけど、ビジネスホテルのあの冷凍スペース何あれ
何も入らへん、
何も入れへんしあれさ、ツーツーになってない、
そうそうそう、
冷えへんやろ、あのツーツーで
冷えへん、
普通は区切らなあかんやん
そうそうそうそう、せめてなんかね、蓋つきやなあかんやろって思いながら、
なんかただ霜がついてるなんか棚みたいな感じやん、
そうそうそう、
こんなもんで冷凍できるからアイスクリーム溶けるやないかって
ほんまに
いつも思いますよね、
ほんまに思う、
あれなんであれがマストな形なんでしょう、そうそうそう、もっとあるやろビジネスホテルの冷凍庫、
なんかもうちょっと考えてほしいですよね、あれはね、
貧乏くさいわな、まあそれは数千の金で泊まってるね
そうそうそうそう、
ビジネスホテルの冷蔵庫に文句言うなっていう話なんやけどさ、
もうしゃあないから、もうほんでもうチューハイ冷えちゃうから、チューハイとベビースターで、うん、
ベビースターで
風呂上がり1時間ぐらいやって、
おお、
そこからまたもう1時間ぐらい寝てね、
おお、もうでもあと1時間しかない、
そうなんです、もう言うてる時間やと思って、もうほんで正直やることもないんですよね
あるやんか、だからすっきりしてるね
いやそこなんですよ、
何や
問題は、
もう問題やで、これ大問題や、これもう、
ね、
なんとかさんが気にしてるよ、ベビースターさんが
僕、ね、
こんなことばっか送ってくるのボツにしてんねん
まだ時間ある、あるそう、ほんでね、うん、あの僕もそこはちゃんとマストで調べやなあかんところやと思ってるんで、僕は
無料か有料かっていうとこ、
そうそうそう、うん、ほんでお風呂行く前にね、
うん、
見たんですよ、テレビつけて、
あのホテルのチャンネルを、
そうそうそう、テレビつけて
トップ画面な、
VOD のボタンがあったから、
はいはいはい、
押したんです、
お
ほんなら、うん、俺そのトップ画面のところに、
うん、
エレベーターホールにあるそのカード販売機でカードを買っていただければ11時まで見放題ですって書いちゃったんで、
はいはい、
もうそれはもうまあそれは有料かと、
うん、
まあそれはそうか、
まあ、そうよ、う
ん、で僕もコンマ2秒ぐらい迷いましたよ、1000円払ったろかなって思ったけど、うん、いやさすがにデイユースでそれはあかんやろって思って、あそう
ほんま真面目やない
やそれはなんかちゃうやんって思ってしもて、思ってしもってほんでも諦めたんですよ、
うん、
でいつもやったらラインナップだけでも見るんですけどラインナップ見て30秒ぐらいのサンプルだけ見るんやけど
見んねや、それはさすがやな若いな、
お昼お昼ちゃお風呂行く前やったから、うん、もうしゃあないわと思って、もう諦めてで、まあ、その4時間経ってチェックアウトの時間になったから、
うん、
もうさあ帰ろうと思って、
うん、
エレベーターホールに荷物全部持って行って、うん、ほんならそのカードの販売機があったんですよ、
うん、あるわ、なんかあれエレベーターの横にあるわな、
カードの販売機を近づいて見てみたらね、ただいま無料キャンペーン中、カードなくても見れますんでご自由にどうぞって書いてあった、
マジで
今かえと、
このタイミングかえと、当然重いカバンもう一回持って引き返したんやろ、急いそ
う、もう無理、もう時間ない、
嘘
いやあれはほんまにショックでした。
損したね。
あれはほんまに皆さんにやっぱりね VOD のことをお伝えしなければいけない立場にもかかわらず、
ほんまやで。どう考えてんだ君は。VOD を伝えなさい。
本当にあれはね、ショックでした。
あ、そう。じゃあ VOD 見られずで。
見られず。
あら、
ほんまにね、あれで VOD やったらもう完璧やったんですけど。
完璧やね。だいたい4000ぐらい。
だいたい4000ぐらい。
でそのうちのいくら半分ぐらいがポイント。
そうです。
まあまあええとこや、
うん、まあまあまあまあ。
それでも数パーセントいったらよかったんちゃうの。話聞いてて思ったんやけど、
数パーセントで、数パーセントでなんか 寝づらいじゃないですか。
まあな、
寝たい。っていうのと、はあ、ほんでまあ、僕の生活圏内に、うん、その
数パーセント、
数パーセント、そのやっぱ飲みたいから車で行けないじゃないですか。
そうなんやな。
そう、
不便なんやな。
車で行け、車じゃなくても行けるところに数パーセントが僕の生活テリトリー内でないからっていうのもあって。
なるほどね。
今回はちょっと足を伸ばしまして。
よろしいです。ちょっとでもなんか今聞いてまた羨ましくなったよ。だって半休して行ったら仕事終わりまでに遊べるもんね、それ。
そう、行けると思います。
VOD も見れるわけでしょ。あら。まあでも今時 VOD で見んでもスマホで見るっていう話でな。
まあやっぱでもそのでかい画面で楽しむのがいいですよ。
多分 VOD のあのカード業者、
うん、
めっちゃ売り上げ下がってると思う
でしょうね。
見えひんもん今、うん、Wi-Fi 飛んでたらそれでええやん、
うん、やっぱねそうなりますよね。
あえてあの1000円のカードも何十年もみんな買ってきたと思うよ、うんうんうん、世のサラリーマンたちはさ、
うん、
あのエロビで見るためにも一生懸命お金課金してきたけど、うん、もういらんで。
もうね、
うん、あの業者の社長と話してみたいな。
ほんまに ね普段どうやって稼いでる
も
んね。
そう、今までどうやって儲けてきたんかって話を ね
ほんまにね、は
い、ということでじゃあ後編に続くって感じですかね。わかりました。参りましょう。裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、
はい。
来週改編大スペシャルは来週したいと思います。出しても出しても
出しても出しても
ね、 VOD じゃないですよ。
よかった、俺言わんでよかった。テリーさん言うてくれてよかった。
もうちょっとで貧困法制なイメージのラジコ君に下ネタ言わすとこでした。すみません。
危なかった。
出しても出しても減らないゴミということで、
ゴミ、うん、
去年の夏ね、
はい、
また大掃除で、
うん、
あのトラック1台分のゴミを出したとこなんですけど、今またやってまして。また今トラック1台分。
そんな年に何回もやるんですね。
だ前もその8月の頭かなんか7月末にやって、また来月来ます言って来月来へんかった、
はい、
でまあ多分年度末なんでしょうね。
はいはいはい、はい、
もうまた今すごい玄関脇ゴミだらけ。こんなにゴミあるかっちゅうぐらいの。
どっから出てくるんですかね。
分かれへん、なんでこんなにゴミが会社中から湧いてくるのか。
ねほんまにね、
まあ、紙のゴミはまああるし、
はいはいはい、
でも機材あのずっと1スタになると大きいヤマハのスピーカーとかね、
はいはいはい、
あんなんとこも全部捨てるんです、
はいはい、
捨てるようなんですよ、うん、もうとにかくものすごいゴミです、
うん、
もうまたトラック乗り切れへんのちゃうかなと思って。
まだチェリーさんズボンドロドロにしながら
積み込みせんと。俺も嫌やで。だって俺今回なんか思い出してまたムカムカしてきてさ。汚れてもいいズボン。でもその日ね、あの新型コロナのワクチン接種なんですよ。
ほならもう無理です。重たいもん持ったらダメです
から。そうなんよ。ただなんかね、朝の中にゴミの収集は来て、
はい、
その日の午後やからやっぱやらされないのかな。よ分かれへんけど。なるべく寄り使いようにしようと思って
る
けどうなるからね、
うん。
平井アナの映画ドラマ表。
映画ドラマ表。
グッて今月かね、
はい、
平井アナウンサーですけど、結構空いた時間にあの映画趣味ですから、
はいはい、
ドラマ の表をやってるみたいで、うん、ですね、今おときめく人気俳優といえば菅田将暉さん。
菅田将暉。
ね、オールナイトニッポンも。やってますけども、
はい、
菅田将暉さんを表してですね、これからもっと伸びると表して
さすがやね、
これからもっと伸びる。
平井さん
まだ伸びますかと思って。そう、どんなね、あの表やと思いましたけども、今平井さんが気にしてるのは、注目のドラマは金曜日にやってるねって、
はい、
妻小学生になる。
ああはいはい、やってますね、
はい、これむちゃむちゃ面白いと。大絶賛。平井アナ大絶賛。
さすがやな平井アナ。
そして今迷ってるのが、呪術廻戦を見に行くかどうか。
お
お。だそうです。
若いですねやっぱりね、感性というかなんかね、
まあ、平井さんは若いですよ、
ね、若いですね、
感性若い若い、
うん、
お寺動画、
お寺動画、
若い坊主 YouTube チャンネルでまた新しいコンテンツが発生しまして、はい、寺門アナウンサー、多分寺って名前つくからですかね。お寺を取材する新企画、お寺動画が始まりました。
もうツイッターでそのお知らせを見て、まだちょっと見れてないんですけども、楽しみにしてるとこなんですけど、
ぜひチェックしてください。なんかね、結構寺門さんなんかお寺に知り合いもある
か、あ、そうなんですね、
なんかそんな気しますけどね。ぜひ、
はい、
チェックしてみてください。
ぜひ。
クローン番組、
クローン番組、
クローンっていうとね、そのなんかその人の細胞が、ね、うん、はいはいはい、別にあってこう別の人間ができるみたいな、うん、同じ人格みたいな、はい、そんな人格じゃないかな、ミュージックコレクションのクローン番組ということで、あの県議会の時になるといつも放送されるミュージックコレクションっていう番組があるんですけど、はいはいはい、その番組結構もう同じのがずっと流れてたんですよ、うん、もう佐古さんが大前に作ったなんか、はい、うん、ええ話の歌集めましたみたいなやつ、
ね、
うん、
おなじみのやつね。
そう、あと岩崎風ちゃんがなんか喋ってるなんとかみたいなやつずっと流れてて、うん、まあ、ずっと流れてるなとは思ってたんですけど、はいはいはい、僕もミュージックスケッチっていうずっと流れてる番組をまあ4年に1回ぐらいしか作ってない番組があるんで、はい、まあ、人のことは言えやんなと思ってた、うんうん、思ってたって言いながらこの番組でいっぱい言ってたんですけど、やっぱそうするとやっぱ危機感覚えたのか、はい、クローン番組で喋り手が佐古さんから平井さんに変わったバージョンだ、聞いてて、ああミュージックコレクションを作ったんやなと思って聞いてるんですけど、うんうん、あれ最後にこの曲流れるの、これ前聞いた佐古さんで聞いたで、この バージョンと思って、これクローン番組やなと思って
すごい、さすがやな、そんなとこでもクローンが出てくるんですね。
不思議なもんで、やっぱりそんなね、あのいつかなその年に1回か2回聞こえる番組だと忘れてると思いきや、はい、うんうん、その曲の構成でハッて目覚めんねん、あこれ前聞いたと。やっぱりだからね、私のミュージックスケッチもやっぱ同じの流してたらあかんわ、はい、
気づく人は気づきますからや
っぱり、そうと思って今ちょっとずつ週5日4日流れるうちの2本ずつ毎年更新していく作戦で今考えてます、はい、思い通りにはいかない、
難しいですね、
はい、うん、自動販売機2連発、土山さんの好きな温かい麦茶販売終了、
わお、
ガードマン N さんの、が飲んであんまり美味しくないと思ったミルクラテは存続っていう思い通り
せちがらいな、
せちがらいですね。以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。